始まりました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどもお送りしていきます。そして月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。それでは大菅さん、今朝も登場です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうなんですよね、オンデマンドで残っちゃうんですよね。
そうですよ、いろんなの残ってます
ね。ゲストのね、見える時はいいんですが、なかなかこの一人で喋る時が大変で
今日がその日なんですよね。
今日がその日なんで大丈夫かな、ちょっと心配になってきましたが、
きっと大丈夫。
はい、大丈夫です。
ですよね。
数々の波乱困難を乗り越えてきましたので。
あったかしら、そんなことも。
ああ、僕の人生です。
あ、なるほどね、なるほどね。
はい。
まあ、ちょうど、リレーフォーライフジャパンも動き出して、いろいろネタがある時期ではないですか？
そうなんですよ。実はですね、5月の末から、6月1ヶ月、僕個人的にもそうですし、結構周りの立場の方そうなんですけど、もう怒涛の1ヶ月でした。
おお、しかも梅雨のこのシーズンにもかかわらず。
そうですよ ね、もう雨なんか吹っ飛ばせ状態でしたよ、
ね、皆さんよく、ね、この6月とかに企画されてすごいですよ ね、
でそれもまたね、素敵なリレー、素敵な時間をね、一緒にいることができたんですごく良かったんですが、その怒涛の1ヶ月なんですけど、ちょっとご紹介させていただきますと、まず5月の31日なんですが、この日に岐阜市の方でリレーフォーライフジャパン岐阜実行委員会と尾張実行委員会の合同のトレーニングがありました。このコーナーにもねよく出ていただいてます、岐阜といえば横山さんなんですけど、その日は実は横山さん東京の方でちょっと別の会議があって見えなかったんですが、今年の実行委員長、辻さんを筆頭に、昨年までの実行委員長頑張ってくれてました松野くんとか、いつも見る顔と初めてこの間お会いした方数人と、時間を共有できてトレーニングの方させていただいたんですが、その中に、3人終わりの方からお見えになって、そのうちのお二人は、今年初めてリレーフォーライフに関わるという方でした。
そうでしたか、
皆さんの思いとかをね、そのトレーニングの中で少し時間を割いて、お話をしていただいて、改めてね、実は同じ実行委員会の中にいても、この人そういう思いで今ここに来てるんだっていう新たな発見が随所に見られる。
例えば
サバイバーでなく、その実行委員会の方でご活躍していただいている方見えるんですが、なんでサバイバーでもない、で実はその家族の中にね、がん患者さんがいたこともない、ケアギバーでもないのになんでだろうっていうところがあって、思い返してみるとゆみさんの話みたいな、
ほうほうほう、
先輩、
大菅さんに無茶振りされて、ちょっとおしゃべりしちゃった、あの話ですね。
そういったやっぱきっかけとかがね結構あるんですよ。
ありがたいです、
そんなね大変な人たちが家族にはいなかったけど、でも周りにはいて、それを見てたんで何かお手伝いができればっていうことをお話ししていただけて、そうするとみんなが、あ、そうだったんだっていう、だから同じ仲間の中でね、また思いを共有できる、そういった時間にもね、トレーニングはなりますので、いい時間だったと思います。トレーナーが僕なんで、笑いあり笑いあり
笑いしかないじゃないですか
、よしここで落とそうとかねもうその辺はいや真面目な話3分しか持たないんですよ
3分ってそんなもうインスタントラーメンじゃないんですから
いや本当に3分真面目な話したらちょっと一ネタ笑いをいただかないと、それがエネルギーになってるんで
ウルトラマンですか
本当にね、いや なんでまあところどころ落とし落としででも時にはちょっとこうやっぱり皆さんのお話の中で参加された方がうるっとされるようなねやっぱところもありますけどね、だけどなんていうのかなこう形式ばっていいですかリレーフォーライフとはってやるんじゃなくってもうみんなで思いを共有するとでその中でもうリレーフォーライフを開催するに一応こういうルールもあるんですよっていうようなそんな感じの今トレーニングになってますね今年は。でそのトレーニング、
はい、
実はその岐阜&尾張だけじゃなくって6月にはですね僕の担当させていただいているところで3カ所も、はい、
まあ固まっちゃって
っていうかもう皆さんにお願いをした時期が、まあ、一緒でしたのでこの前4月の終わりから5月のにかけて皆さんトレーニングやりますよっていう形で各実行委員会の方に投げたんですね、なんで固まりました
そういうわけでしたか。
そういうわけです。で唯一担当の中で、はい、もうすでに終わってたのが実は岡崎なんです。
うーん
岡崎は4月にもう終わってましたので、はい、だからそれ以外のリレーフォーライフジャパン静岡長泉で豊川の3カ所、2週間の間で3カ所
お膝元の岡崎だけでも早く終わらせておいてよかったですね。
ね本当ですよね。でその6月14日に静岡市の静岡実行委員会、はいはい、こちらでもトレーニングとあとまあ実行委員会の方にも参加させていただいてね皆さんのこう活発な意見のやり取りとかを見させていただいてその後に、まだトレーニングをされてない方を中心に14名ぐらいだったかな、はい、トレーニングに参加していただいてもうその時はね若干売るどころじゃなかったんですよ、もうね3人ぐらい号泣してましたんで
まあなんという光景でしょう。
もうね、まあ、それもやはりその自分の体験とかなんでここにいるかっていうことでねお話を していただいた時にもう涙涙で、ね、でしたね。で改めてその、まあ、僕から言っても大先輩にあたる方からメールいただいたんですけど思いを共有できてよかったっておっしゃっていただけたんでねよかったなと、もう本当にね僕立ってお話をさせていただいてるんですがもう座ってる人たちの中でもうハンカチがねあっちこっちから鼻をすする音とか
鼻をすする音
はい
そうそうですね、
いやでも気持ちが
もうそうやって聞くとなんで笑えてきちゃうんでしょうね感動的なはずなのに、
僕ダメなんですよもう感動だけで終わりたくない人なんで
やっぱり笑いあり笑いあり
そうなんですよね。でいろんな話もね僕の経験のこともちょっとお話をさせていただいたりとかして2時間の予定が2時間半はいにも及ぶトレーニングとなりました。でその後が6月27日の土曜日朝10時から三島市、
はい、
静岡県の三島のお隣になるんですが長泉町ってなるんですねあるんですね。でそちらは静岡県立のがんセンターがあるところが実は長泉町なんです。
おお、そうでしたか。
はい。でそちらの実行委員会長泉実行委員会の方たちとまたトレーニングをさせていただいたんですがこれ6月の27日、実はその前の日26日には東京でですねリレーフォーライフジャパン委員会、
はい、
要は去年まで僕らブロックスタッフって言ってたんですが、まあ、ある意味この世は現場の人たち、
はい、
でリレーフォーライフジャパン委員会っていうのはシンクタンク、
頭の方、
はい、まあ、そういうふうにちょっと思っていただければいいかな。そちらのですね、はい、2015年度の、まあ、新しい、委員の方も含めての会議があって、でその夜に三島入りして、まあ、三島の南口ってあんなにネオンがあると思いませんでしたけど
飲みに行ったんですか。
行かないです。もうね立ち切りましたよちゃんと。
よかったです。
もうね泊まったホテルの両隣がワンセットいくらっていうお店でしたので、
はあ、さようでございました、
はい、でもいかん、その前にもローソンに寄ってコンビニに寄って 食べ物と飲み物を買い込んで、はい、もうずっと部屋にこもってました。
えらい大菅さん、えらい。
やるときはやります。何がやるときはやる。わけわかりませんけど。で、その翌日がその長泉、はい、トレーニング、これがあるからいけないと思って。
素晴らしい、ね、やっぱりやるときはやりますね。
ちょっと大人になったね。
今ですか。
今までだったらもう間違いなく、まあ、次の日は頭痛いとか言ってましたけど、
やっと学習したかなみたいな。
やっとですね。本当に52歳にもなって、
はい、常に成長ですね。
そうですね、本当ですよ。で、その二日酔いもなしの状態で長泉で、こちらはですね8名の方にご参加いただいて、そのうち3名の方が初めてトレーニングを受けられる方でした。で、そこでも涙あり笑いあり、
涙ありが入りましたか。
涙ありが入りました。これはね、あるベテランさんのやはりその自己紹介というか経験をねお話しいただいた時に、はい、そんな感じになって、うん、でもまあここはね、実はこのコーナーにもご出演いただいたことはあります高橋さんって実行委員長なんですけど、まあ地元でラジオのパーソナリティとかね、
はい、
ご活躍されている方なんですが、まあ、彼もいるんで、ちょっと困ったら彼をいじればね、笑いが取れるもんですからね。
もう何でも利用するんですから。
利用します、します。もうなんでここでもまあみんなでね、和気あいあいと、もう笑顔の中、はい、トレーニングの方をさせていただきました。実はこの長泉のトレーニング、まあ、ほぼ予定通り12時ちょっと過ぎに終わって、それからバスに飛び乗って三島駅に移り、三島駅からは新幹線に飛び乗って岡崎に帰ってきて、自宅に戻り、でそこで着替えて車に乗り換えて、さあいざ出発、リレーフォーライフジャパン終わり。はい、もう僕着いた頃は5時半ぐらいでしたので、もうすでにね、ルミナリエももう今から着きますよぐらいの、
いい時ですね、
状態で、いい時、一番いい時で美味しかったですね。準備もしたくて済んだしって、違うダメダメ、そういうこと言ってた。うん、そんな時に会場を入りしました。はい。で、こちらは以前ね、終わり一宮という形で2回開催がされたところと同じ会場で、今回はリレーフォーライフジャパン終わりという新しい実行委員会で、はい、リレー、まあ一応初開催ということで開催していただいて、楽しかったですよ、うん、本当にいい雰囲気のいい空間、いい時間でまったりとしてみんなで、で、滋賀県からの方と松本実行委員会の方と、あと静岡実行委員会の方がお一人でお見えになってもいましたので、であとはもう地元、まあ地元、半地元、岐阜実行委員会と岡崎実行委員会が乗り込んでっていう、それでみんなでね、本当にこう盛り上げながら楽しい時間を過ごすことできましたし、初めてその場でお会いした方と、なんて言ったらいいのかな、本当に熱い話をすることもできて、まだね20代前半の女性なんです、2人。
へー、
昨年までの岡崎の実行委員長、
はい、
ふーちゃん、
はい、
ふーちゃんが実は早い時間にそのお二人となんか意気投合してて、ふーちゃんも初めて会ったんですよ。
ほうほうほうほ
う。うん。なんだけど意気投合してて、こう歩いてたら、ふーちゃんみたいな感じで呼ばれてて、で、僕一緒にいたんで、で、そこで紹介されて、で、冗談で、また後で見かけたら、お馬さんって呼んでくださいねって言ったら、本当にお馬さんと呼ばれて。
よかったですね。
思わずヒヒンって言っちゃいましたけど。で、それから、一緒に歩いていい、 ですかって言われたんで、ああ、ぜひぜひっていう形で、どこだろう1時間ぐらい歩いてたかな一緒に。でその途中で時間がねエンプティーテーブルの、
時間になって
でそのエンプティーテーブルの時にこれリレーフォーライフの中でもね一番厳かな時間ですと、でちょっと見てこうかっていう形でエンプティーテーブルの行われているところへで足を止めてずっと見てたら、もう僕の横2人並んでたんですけども、ね、涙涙でね、この間も 言ったような、確か一人はハンカチ持ってたんだけど、もう一人がハンカチ持ってなくて使い増ししてたという、
まあいっかって感じですね。
まあいっかって感じですよ。でその後またエンプティが終わってからまた歩いてたんですけど、歩きながらももうまだ涙が止まらず、感動の涙が止まらずっていうような形で、本当に来てよかった、本当にリレーのことを知ったのが本当に最近だったんですけど、本当に今日この会場に来れてよかったっていうことを言ってくれてて、で、まあ、その後約束が入ってるっていうことで、7時半ぐらいかな、夜帰りますっていうことだったんですけど、そのうちの一人が、じゃあ大阪さん帰るんでハグしてもらっていいですかってなって、
うん、
おっと、うん、もうね、お父さんのような気持ちでギュッと抱きしめて、
うん
うん、そしたらもう一人の人が、私もハグしてくださいって言ってくれて、うん、でも二人と熱い抱擁を、
あら、よかったですね。
よかった、もう僕のリレーフォーライフジャパン終わりはあれが全てです。
ちょっとちょっと、
怒られる、ちょっと、ゆきちゃん聞いたら怒られる、怒られる、うん、で、そんな出会いもありましたし、うん、他にもね、まあ、今まで面識のある方とも久しぶりに会って元気だったみたいな形で、でこの間ね、竹内さん、尾張実行委員会の竹内さんにこのコーナーに出ていただいた時に言いましたけど、僕本当に20何回リレーフォーライフに参加させていただいてますが、今までで一番ハグした。
本当に、うん、それってやっぱその場の雰囲気がさせるものですか。
です、うん、本当に中にはハグしてたら、それを見てたちょっと顔見知りな僕よりちょっとお姉さんが、ええ、私もハグして強制的に
強制的に
ハグをさせられてしまいました。
いいじゃないですか。
まあね。で、そんな今の話聞いてると、大阪さん女性ばっかハグしてると思われるかもしれないですけど、男同士も当然あります。
いいですね、ちょっと涙涙感動ものですね、それはね。
そうなんですよ、うん、
なんかこう青春ドラマみたいですね。
そうなんですよ、こう僕ら歩いてる時にね、サバイバーズラップで歩いてる時に、いつもリレーの会場で会う、絆をつなぐカメラマンというキャッチフレーズの方がいるんですが、はい、僕は命のリレーのマンダンジです。
皆さんそれぞれ名前つけてもう、
その絆をつなぐカメラマンさんが目が合った瞬間にもう泣いてたんで、もう思わずもうハグ しました。
よかったです、マンダンジとカメラマンのハグ。
おっさん二人がもうね、ほとんど徹夜明けみたいなドロドロ状態で他から見ると汚ねっていう感じなのかもしれないんですけど、
そんなことないですよ、でも心の目で見ますから
、うん、まあありがとうございます。それどう撮ったらいいか分かんない、
フォローになってない
かもなってないなってない。でも本当に本当すごくその感動でね、うん、うん、ハグできましたし、それがまたすごい良かったです、うん、その状況を実は対岸協会の人がカメラに収めようとしたら、シャッター押す瞬間に僕らポッと離れちゃったんで、あーって言われましたけど、
あら、
いい写真撮り損ねたって。
どれぐらいドロドロだったのかの証拠写真がなくなっちゃったわけですね。
よかったです。あれ日のね、公になったら大変ですよ。
そうですか、
二人おかしいっていうね。
いやそんなことないと思いますよ。
まあそんなんでね、6月の27で28日、次の日の日曜日までね、すごくいい時間を一宮の方で過ごさせていただいて、でその直後6月の30日には豊川のトレーニング、はい、平日の夜だったんですが、こちらも13、4名集まっていただきました。でその中で、初めてトレーニングを受けられる方はお一人で、このお一人が、
はい、
ゆうちゃんの旦那さん。
本当に、
はい、ね、初めて聞く方、リレーフォーライフジャパン岡崎でですね、2年間実行委員として頑張ってくれてた、サバイバーの女性です、去年か、
はい、
の1月かな、
そう、
一昨年、去年の1月、去年だよね、あ、去年の1月、
去年になると思いますよ、
うん、はい、の1月に、まあ ご卒業されましたが、その旦那さんがですね、何か力になれればということで今年豊川実行委員会に参加してくれました。それが一番嬉しかったです。
よかったですね。だって豊川で開催されることになったのも、う
ん、
もうその
ゆうちゃん、
そう、もうすごい力でしたよね、
う
ん、
もうゆうちゃんの思いを彼女のね同級生はじめ、うん、地元の経済界の方たちが、はい、いやそのことだったらなんとかするぞと言って、うん、去年もう本当にギリギリに立ち上がって、うん、でもう詰めて詰めて開催にねこぎつけていただけたのが、はい、リレーフォーライフジャパン豊川でしたので。
そうですね、本当力技でしたよね。
力技ですよ、うん、本当に
この短期間にやるかっていう感じの、そうです、すごかったですよね、
はい、
あってゆうちゃんもそれこそもう車椅子になってしまってからでも、うん、もうすごいルミナリエ、うん、1人で200枚とかさばいたりして、うん、すごいこう PR 活動されてましたもんね。
そうなんです、サバイバーの方をはじめね、うん、皆さんに思いを共有してほしいということで頑張ってくれてましたんで、うん、まあ彼女なくしてはリレーフォーライフジャパンというかは
ないですね。
ないですね、うん、もうしっかり懺悔しましたね今さん力を込めて本当そうですもんね。それとあと、まあ、彼女がね実は入ってた緩和病棟のあります、豊橋の国立医療センター、うん、こちらでもずっとねルミナリエサテライトという形でルミナリエをさせていただいておりますが、そういえばまだ今年ちょっと確認取ってないんで確認しなきゃいかんけどそれもなかったですもんね。国立の病院でそんなルミナリエやらせてもらえるのっていうのを彼女の力技でねじ伏せて頼み込んで、
見事ですね。
見事でした、本当に見事でした。なんでそれをやっぱりずっとつないでいかないといけないなと思いますのでね、うん、また豊川実行委員会をはじめ、はい、豊橋の方はねルミナリーもずっと続けていきたいなというふうに思っています。
本当にそうですね、これからもずっと灯り続けるように祈っております。
そうなんです、実は今度は名古屋の方の病院でも院内でルミナリーをしたいという今声が上がってます。
声が上がってすごい、
ほぼ決まってます。
輪が広がってますね。
確実に広がってます、うん、でそれを声を上げてくれたのが看護師さんですので、
ありがたいですね、
うん、もう彼女の思いに本当に応えたいです。
うん、本当ですね、
はい、
私たちも頑張っていきませんと、うん、
そうですね、うん、楽しみながら明るく楽しみながら、うん、頑張っていきましょう。
そうですね、
はい、
はい、今日も本当にいろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、たまにはじっくりと大菅さんの一人喋りということでまとめさせていただきましたはい、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。